耳をすまして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
皆様こんにちは。毎週この時間になりますと関西学院大学総合政策学部の山中隼人研究室の実験プロジェクトをお届けしております。1月の6日から今年に入りましての1月の6日からは学生2人によりますそれぞれの震災体験そしてまたそこからの復興についての話を聞くという番組をお届けしています。毎回2人ずつということですが今回は1人学生が来てくれてますのでまず彼女から自己紹介をしてもらいましょう。
こんにちは。関西学院大学総合政策学部の三木彩香と申します。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。私は関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中ゼミ3回生の三木彩香です。私は高取コミュニティセンターの事務局員であるベトナム人のツエットさんにインタビューをさせていただきました。高取コミュニティセンターは神戸市長田区にある特定非営利活動法人団体で阪神・淡路大震災の際にボランティア活動の拠点となった高取救援基地がその前身です。このインタビューではツエットさんの被災地での体験談から高取コミュニティセンターでの活動についてまでお話しいただきました。私がツエットさんにインタビューをしたいと思った理由は私は震災のことについて関心がありましたが外国籍の方にまで目を向けて震災のことを考えていなかったことに気づいたためです。日本にはたくさんの外国籍の方がいます。今から20年前の阪神・淡路大震災の時もそうでした。ツエットさんもその一人です。それではまずツエットさんの紹介をします。私はツエットさんに高取コミュニティセンターの一室でお会いさせていただいたのですがその時たびたび訪れる団体の方やシスターの方に優しく声をかけられていたのが印象的でした。そんなツエットさんですがツエットさんがベトナムから日本にやってこられたのは9歳の時だってそうです。
私は9歳の時にベトナムから日本に亡命してきました。その時はまだベトナム難民とは認定されていなかったみたいなんですけど難民として日本にやってきました。
ツエットさんは日本語ももちろん全くわからない状態で日本に来られました。言葉が全くわからない国に行く不安は本当に大きかったと思います。私だったらと考えても想像がつかないくらいです。ツエットさんは日本に来てから一から日本語の勉強をされました。
日本に来てまず赤十字に1年半ぐらい修了されて日本語の勉強をしないといけないということで姫路にある難民センターに送られそこで3ヶ月基礎からの勉強をしました。赤十字にいた時は学校には行かせてもらってないです。姫路はたったの3ヶ月です。あ、い、う、え、おからその後四国に行った時は突然普通の学校で日本人と肩を並べることになりました。小学校5年生の途中です。なのでちんぷんかんぷんで全然わかりませんでした。
次に阪神・淡路大震災の被災地の体験のお話を伺いました。当時ツエットさんは同じベトナム人の方と結婚され2歳と4歳のお子さんがいる4人家族になっていました。長田区の市営住宅の8階の部屋に住まわれていたそうです。
揺れるのが分かりました。半階の建物はそのまま家具は倒れてました。冷蔵庫も1回転してました。その日の夕方1回帰ったんかな私で、食べ物がないから冷蔵庫の中から食材を取りミルクや紙おむつを 何回か階段を往復して持ち出しましたね。一旦は避難所に行って、まだ私たち数家があるから片付けたらどうにかなるから、その後は住もうと思いました。でもまだ余震もあって子供たちが怖い、嫌やって子は怖がりました。
チエットさんは災害時日本語がある程度理解できたため、情報収集と日本語での案内や情報も受け取ることができたそうです。しかし外国籍の方が困ったのは言葉の障害だけではありませんでした。外国人ということで辛い経験をしたそうです。それは避難所で日本人がツエットさんたちに対して放った差別的な言葉でした。
その時はまあまあ日本語が分かったので情報収集は大丈夫でした。ただし避難所におった時に、なんで、ね、ベトナムに帰れへんのとか、なんでここにおんねん、あんたにあげるもんなら何もないわとか言われてました。言葉分からへん人は分からへんままだけど、私たちは分かるから、まあこの人たち相手にしてもしゃあないわと思って無視してましたけど、でも生きるか死ぬかの時にそういうのはないなと思いながら、自分でいっぱいいっぱいやったんやろうけど、お互い助け合うっていうのがなかったですね。避難所での共同生活が無理やからと南狛江公園に避難したベトナム人はいっぱいいましたよ。やっぱり何か言われたんだと思います。違うのよね、目つきも態度も。炊き出ししてました。運動場で自分たちで火を起こして炊き出しして食べ物を作って、手に上げたら何やってんねんこの人ら、それでどうぞって差し出しても食べない、日本人は遠慮がちだから、周りも食べてなかったから、それを2日間くらいしてました。それは覚えてます。鼻水垂らしながら寒さに耐えながらご飯を作ってました。日本人はじっと救助を待ってる感じで、一緒には何かをしない、なんで自分らだけなんやろうと見ている人はいたけど、したらあかんのにみたいに一緒にやる人はいなかったですね。差別みたいなものは何かしら出てくるのだと思います。仕方ないです。ですが前向きになれないといけない、負けないでほしいです。